是枝継人のお見送り百花。ご機嫌いかがですか？是枝継人です。この番組はお見送りやご供養のことについて皆様の今後のお役に立てれば幸いです。最後までお付き合いください。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りします。
改めましてクローバーの是枝継人です。そして私と一緒に番組を進めてくださるのは
高橋あさみです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日はどんなお話していきましょうか。
今日はですね、
はい、
あのスタッフがライフエンディングに関する意識調査というアンケートを見つけてきたので、
はい、
それをねお話ししようかなと思います。
もういわゆる就活ですか。
そうですね、就活をライフエンディングと言い換えてるんですけど、
はい、
うん、
そうなんですね、
はい、これねサンホールディングスっていう会社さんがあって、
はい、
これが首都圏と近畿圏の喪主または葬儀を執り行った経験のある40代から70代の男女1000名を対象に実施したアンケート。
へ
ー、結構ちゃんと取ってる。
そうですね、
うん、日本で一番大きな葬儀屋さんですね、サンホールディングスさん。
ああそうなんですね。
ご助会さんを抜いて、うん、ご助会さん以外で専門葬儀者としては一番大きいところですね。
そこが実施したアンケート。
そうですね。
これはじゃあ喪主またはだから残される側にってことですよね。
そうそうそう、お葬式経験した人に、
はい、
うん、で結果、
はい、どんなアンケートだったのかってことですね。
そうですね、まずはですね、
はい、
自身の葬儀代を準備している人は 59%。
自分の葬儀費用を準備しているってことですね、
うんうんうん、
じゃあ葬儀の経験あると準備しておこうってやっぱり思うんですかね。思ってるより多いなと思いました。
うん、
40代から70代、うん、そうか、
まあ、なんだかんだどういう方法かにもよるん で、
はい、
で1位が葬儀用に貯金。
ああなるほど。
308名 52%、
はい、
で生命保険が2位288名 49%、
はい、
ほぼ 100% 超えてるね。重複してる人がいるんだ ね、
あ
ね、
そういうことですね、
うん、であとご助会に入ってるとか親からの生前贈与っていうのが少数派ということで、はい、まあ、生命保険で今は多いですかね、葬儀代を保険で賄いましょうって、
はい、
うん、海外では至極普通の話なので。
あ、そうなんですね、
うん、
なるほど、
うん、生命保険そうですね、保険会社が出してて、まあ、大体200万から300万ぐらい保険金出れば安心でしょうみたいなイメージで、
はい、
まあ、およそそのほとんどの人が今その枠で収まるので。
あ、そうですか、
うんうん、
じゃあ本当に安心できますね。
そうね、300万あれば、まあ、納骨までできるんじゃない。お墓買うってなるとまた別だけど。
そうですね、お墓代は結構石によりますけどお値段しますもんね。
そうですね、
うん、
どこに建てるかで土地代と、
はい、
あと石代で変わってくるし、まあ節税のことを考えるのであれば、その亡くなる人が建てた後の財産減ったとこから相続を考えた方がいいので、亡くなる前に自分の財産で、
はい、
ね、家族残された人のために作っときましょうみたいなのがいいですね。
そうか、そうですね、
うん、そうですね。
その生命保険は 2,300 万のものが多い中、
うん、
想定している葬儀費用が結構私にとっては意外だったんですけど、
うん、あ、生命保険はもっとかけてるけど葬儀用に300万ぐらいかけてる人いるからねって話、
はい、
あとは小規模短期保険みたいなのでご助会さんなんかが中心にやってるのは、掛け捨てで月1万円とかで亡くなったら100万すぐ出ますよみたいなのもある。
あ、そうですか、
うんうん、そういうのもあるし、
うんうんうん、
だからそれは保険の種類によって違ってきますしね、
はい、
で想定している葬儀代金は1位50万円以上100万円以下が 34%、
はい、
2位20万円以上50万円未満が 21%、 3位100万円以上150万円未満が 18% ということです。
この金額が意外だったんですよね。もうちょっとかかると私は勝手に思ってたので、みんな想定されてる費用抑えめだなと思ったんですよね、
うん、まあ、公営斎場を使って20人以下の家族葬みたいなので頑張れば1位の50万円以上100万円以下で収まるかなと、
はい、
2位の20万円以上50万円未満は直葬って言われる仮葬しかしないタイプ、 がメインかな、
はい、
で3位の100万以上150万未満っていうと、まあ、民間の式場とかを使ってわりかししっかりと祭壇などを飾った家族葬っていうイメージかね。
あ、なるほど、
うん、でこれが人数が上がってくると自己負担はここと大きくは変わらないんだけれども、回送者数が増えて料理返礼が上がってくると、
はい、
あの葬儀代金自体は上がってくるが、ただお香典収入やお花が入ってくると、うんうん、その分の家族の負担も楽になってくるよねっていう話になってくるので、
はい、
まあそんなに派手にやらないのであればこれぐらい見とけば大丈夫だから。
あ、なるほど。
でこれにプラスお布施がかかってくるし、
うん、そうか、そうですね、
ということを考えると300万残しとけば安心よねっていう話にはなってくるかなってことだよね。
はい、
うん、
そうですね、
はい、
はい、
で次、
長期にわたるコロナ禍から日常に戻った今望む葬儀の姿、
うん、
1位が家族や近しい人と最後のお別れをする小規模な葬儀
431人、
はい、2位は家族の負担にならない葬儀
347名、
で3位がリーズナブルな費用の葬儀
277名。
コロナ禍前みたいな大きな葬儀を望む人が減ってるってことですかね。
まあでもいますけどね、
戻ったからこそ
ちゃんとやりたいって
人多かったよね。ちゃんとやりたいって思うようになりましたけどね、う
ん、そうですね、まあ我々の周りは多いんだよね意外とね。
ああ、そうですか。
意識がちゃんと高い人とか、
あ、
まあ、経営者とかが多いからね。
なるほど、
うん、
なんか私の母なんかはそんな何もしなくていいって、家族の負担にならない葬儀を望んでるって言ってくるんですけど、うんうんうんうん、私は残されたものとしてそれだと悲しい思いする可能性があるからちゃんとしたいっていうのを戦ってますけどね。
家族の負担にならないの定義がもうね、
そうなんですよ、違うんですよね、
うん、それはあなたの考えでしょうみたいな話になるから、はい、
そうなんですよ、うん、結果それで心に負担が来ちゃうよっていう話をしてるんですけどね。
負担って何なのかって話ですよ。金銭的な負担、うん、行動的な負担、はい、心理的な負担ってあるでしょ、
はい、
でお金を安くした方がいいんだっていう風にしてリーズナブル、リーズナブルに行った結果、
はい、
ちゃんとしてあげられなかったって思いを残してしまうのは良くないし、
うん、
規模を小さくすることによってあの実際に関わる人数が少ないから負担にならないように、ただ負担にならないようにってやった結果、ちゃんとやればすごくいっぱい来る人を家族だけでやってしまった結果、
はい、
あとあとみんな、ね、毎週末自宅に来てお線香あげさせてくださいって言って、うん、先生には大変お世話になりましてって最後にお顔ぐらい見たかったですみたいな感じで詰められると、
心理的な負担が後からずっとやってきちゃうわけですね、は
い、そうなんですよね。そう考えると一回でやっちゃった方が良かったよね、うん、みたいな話になることもあると。
そうですね、
うん、そうですね、まあ、先週もちょっとお話ししましたけど、
はい、
そのもう本当に例えば100歳を超えていて直系存続がそんなに多くない人、
はい、
うん、子供も1人か2人しかいなくて孫も本当に3人ぐらいしかいないよねみたいな話になってくると、まあ、10人15人っていうのはあるのかなという話になりますけど、
はい、
もう若い人とかの場合はそういうわけにいかないので、
うん、
まあ、ちゃんとやれるところはやった方がいいよねっていう話かな、
はい、
で次ね、ご自身のライフエンディングプラン括弧就活への考え方はどんなのか、
はい、
家族に迷惑をかけないためにやるべきこと
だと思ってるってことですね、
うんうんうん、あとはより充実した老後を過ごすために重要なこと、
うん、
就活とはそういうものだと捉えてる人が多いと、
はい、
いうところなので、家族の迷惑はさっきも言ったように、はい、どういうことが家族の迷惑にならないか、自分の主観というよりは家族とコミュニケーションをとって話し合うべきことが大事だよねっていうところだよね。
そうですね、
うん、
何を知りたいのかちゃんと聞いといた方がいいですよね、うん
うん、より充実した老後を過ごすために重要なこと、これチェック項目で247人だと思うけどね、これ自分でこうは書かないだろうから、
うん、そうですね、
うん、まあ、でもその
両方ありますしね。
そうそう、まあ、でもこの就活というものがこうお葬式の後のことを考えることではなくて、そこに行くまでの生き方を考えることだよっていう捉え方としてはこれは非常に大切なことなので、
はいはい、
素敵だなって思うよね、
うんうん
うん、ライフエンディングプラン括弧就活についてのお考えはどうですか、ご家族がどうか、う
ん、残される側からの視点ですよね、う
ん、やってほしいと思うが自分からは言えない、
うん、
ね、エンディングノート書いてよっ て言いづらいんです。
そうですね。
に親が元気なうちにやってほしいと思う、ちゃんとしといて。
そうですね。
231名、うん、財産デジタル関係の情報を家族に共有してほしい、202名。
はい、なんか全部共有してそうな感じありますね。
デジタル遺品とかね、
はい、
パスワードとかね、
やりますよね。
難しいよね。
そう、なんか自分も分かってないっていう時があるんですけど、
うん、そうですね。パスワードはいつも分かんなくなる。
そう、うん、で聞いてくるんですけどね、私の母なんか、うん、姉妹3人にそれぞれに、お母さんのなんとか入るパスワードなんだっけって聞いてくるんですけど、いや知らないよって、自分で設定したんでしょっていつも言ってるんです。
確かにそうですね。
そんな感じですよ、
うん、
もう危ないかもしれないけど、どっかにメモした方が良かったんじゃないかなと思いながら。
確かに、まあ、いろいろこうやって1000人からのですね結果を、まあ、見てみると、まあ、皆さんこう思ってるんだよねっていうのが分かるよね。
そうですね、
うん、まあ、ということで今週はそれを参考にさせていただいて、はい、サンホールディングスさんのですね立派なアンケートと元にお話をさせていただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
是枝つぐとのお見送り百科。
私どもクローバーでは黒曜に関してのお問い合わせを受けたまっております。お葬式のクローバーへのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-419491 良い供養91までお待ちしております。
そして扶桑社から是枝さんの著書日本一笑顔になれるお葬式が販売中です。ご興味を持たれたリスナーさんはお近くの書店またはアマゾンなどでお買い求めください。
いかがでしたか。是枝つぐとのお見送り百科、お相手は
高橋あさみ、
是枝つぐとでした。
この番組はゆっくりと温かく幸せなお見送りをクローバーの提供でお送りしました。